って始まりましたタカラジオ。初冬の12月、師走とも言われる月になりましたよね。パーソナリティの青柳由美子です。コメンテーターはお隣の大田区旧本寺報道院の住職原龍生さんです。原さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜も楽しみましょう。
本当に楽しみましょう。
はい、はい、この番組は感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに、さまざまな視点から見て考えるトーク番組です。各週放送でお届けいたします。 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界へ発信されます。そして FM 世田谷のホームページで半年間この番組が保存され、いつでもネットで聞けるようになりました。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは六号上演旧本寺報道院の提供でお送りいたします。FM 世田谷からお送りしております。さあ12月に入りましたね、原さん。
はい、そうですね、
はい、
はい、
あれですね、実は10月の27日、
うん、
私たちもなんと宝シスターズというのでね、お邪魔いたしまして、宝の山、
あの
古いね紙芝居を紐解きましてパフォーマンスをさせていただきました。
そうです、宝フェスにね、
はい、
参加していただきましてありがとうございました。
はい、この番組のねゲストも出ていただきました、魔法使いのアキットさん、
はい、
アキットさんのねちょっと前にやらせていただいて、
そう、
そしてね、あの日に私出会って忘れられない若者たちがいるんですよね。原さんも実はやっているという。
あ、そうですか。
はい、小耳に挟みましたよ。スポーツ、あれスポーツですよね、うん、
多分、うん、
うん。さ、今日のゲストはそんなスポーツ、もしかしたら遊びかもしれないけれども、その草分けのゲスト、さあ何という方ですか、ご紹介お願いします。
はい、富田誠さんです。
富田誠さん、
そうです、
私あの日にお会いしてるんですよね。
そうですね、う
ん、さあゲストをお呼びしましょう。富田誠さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
皆さん素敵ですよ
ね。
はい、
YouTube でバッチリ映ってる。
映ってますか。
、うん、
はい、あのね、もう素敵な雰囲気で、実は、もうつい最近放送されました NHK のプロジェクト X、こちらでご出演をされまして、
はい、
反響も大きいのではないのでしょうか。
そうですね、
はい、
もうすっごい反響をいただきました。
あ、やっぱり、
はい、
自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、はい、大田区生まれ大田区育ち、
はい、
今現在51歳、
うん、
富田誠と申します。
はい
はい、
富田さんはご自身もスケートボーダーでいらっしゃる、はい、
そうですね、13歳、はい、14歳からですね、始めて今年で37年ぐらいはスケボーをしております。
してらっしゃる、
はい、
この間ね、そのあの報道院で行われたフェスタの時にも、はい、若い日本チャンピオンですね、あれね、
世界チャンピオン
、はい、世界チャンピオンの男の子たちがちょっとパフォーマンスをしてくださいまして、
はい、
逆立ちしたりね、
うん、
あのスケートボードの上で逆立ちをしたり、うん、皆さんがあのオリンピックでご覧になった、はい、うん、あのアクロバティックなっていうのも、まはい、ありますけど、
そうですね、
またちょっと身近な雰囲気を感じましたけど、
そうですね、
違います？
そうですね、あれはね、あのフリースタイルっていうジャンルでありまして、
はい、
あんまり走り回ったり遊具を使ったり、セクションで遊んだりっていうことではなく、平らで見せる競技、
はい、
それ
でもあの人間が横になって3人ぐらい横になった上を飛び越えたりね、
うん、はいはい、そうですね、
ちょっとドキドキするような場面もありましたけど、
うん、本当ですね、
うん、
私の上にもね続けてバンバンって2人とも飛んでくれて。
そうですね、
あれなかなかね、あのちゃんと動画撮りました、は
い、原さんね、うん、いや、あの原さんの年齢はいくつでしょうっていうのが先月か先々月のクイズにありましたけれども、
うん、
実は原さんは60を超えてらした。
そうですね、
ですよね、
ええ、
がしかし今スケートボードの教室に通ってるって聞いたんですけど。
あ、そうなんです、その富田さん主催の、
はい
はいはい、教室に7月から、はい、参加させていただいてます。
そのご縁なんですか、もしかしたら。
いや、それ以前の、まあ、
はい、
縁って言いますか、私がたまたまお客で行って、
はい、
その工事屋のお店に訪ねて、まあ、そこでスケートボードを組んでもらいながら、その中でいろいろ意気投合したような形で。
意気投合。そうなんです。
別にお酒飲みながら意気投合したわけじゃなく
て。こんなすごい、はい、あのレジェンドと。
いやいやいや。
本当に。 ね、あの5050というスケートボードのお店でしょうか、
はいはい、そうです。
あの番組の中にも出てまいりましたよね、
う
ん、
そうですね、はい、
その5050の棚の中からこう、はい、なんていうかな、その昔の雑誌がポーンと出てくるあたりがドキッとしましたけど、うんうんうん、それを今でも置いてらっしゃるってことですもんね、
はい、そうですね。
あれ今でも発行されてるんですか？
あれはないです。
ない、うん、その当時。
そうですね、
貴重なものですね。
そうですね、本当に
本当に、うん、あの皆さんね、スケートボードって何を連想されるでしょうか、ね、
うん、
一時期この番組の中でもスケートボードイコール不良が遊ぶもの、うん、はい、そしてうるさい、うん、危ない、
うん、
ね、なんかみんなたむろするようなイメージがあったりして、うん、あまりいい印象がなかったと。
そうですね、うん、
それがだんだん、皆さんの手によってこれをなんとか、うん、子どもたちにつないでいこうっていう動きが始まるんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、そこに富田さんはやっぱり最初のそのスタート地点から関わってらして、
う
ん、
そうですね、
あのこのオリンピックに若者が金メダルを取るという、
は
い、このところまで行き着く、
うん、
これ大体どのぐらいの年月があったんですか？
80年代ですね、はい、スケボー流行ったんですよ、で僕もその当時の流行った時に始めまして、
はい、
まあ、80年代ブームで今2020年ですから、やっぱ30年40年経てですね、みんなやっぱり成熟してったっていうか、スケボーが遊びと、まあ、スポーツの両軸になってったっていうような感じだと思います。まあ遊ぶ、はい、その遊んでる人たちは遊んでる人たちでまだ健在いまして、
はい、
それプラス競技っていうようなものができて、その競技にやっぱり日本人の、何でしょうか、きちんと真面目に取り組んで、あのきちんと技を習得するその真面目さが、あのいい方に出たんじゃないですかね。
そういうありますかね。
ありますね。
ああ、そうですか。国民性と言いますか、う
ん、多分今回パリのオリンピックも見てらっしゃったと思うんですけど、
はい、
やっぱり決勝でここ一番って時に、あの外国の方がですね、やっぱり嬉しそうに楽しそうにヘラヘラ滑ってる中、堀米氏はもう本当に、
うん、
ね、集中して、
はい、
遊びのかけらも見せないような集中力を見せたと思います、
はい、
うん、やっぱりそういうところが、あの国民性っていうかですね、真面目なところが出てるのかなって思います。
そして1回目ちょっと失敗するじゃないですか、
うん、そうですね、
あれでくじけず、
はい、うん、
同じその大技をもう1回トライするっていうその精神力。
そうですね。
でどうやらあのテントの中には、うん、あの番組で出した、そのもともとの草分けの早川さんがいらした、
そうですね、はい、
そ
うですね、
それでアドバイスをもらったっていうのを聞いて、う
ん、う
わ、でもそのアドバイス通りに彼がそれを信じてやったことで、結局は金メダルを取る結果になった。
そうですね、
すごいことです
ね、うん、ドラマチックでしたね、
はい
はい、
その、 あの行き先というか、彼のそういう1回目失敗したけど2回目同じことをやるっていうのは、うんうん、どこでご覧になってました？
僕はニュースですかね。
ああ、そうですか、
うん
うん、だからやっぱ日本にいて応援してたと、
うん、そうですね。
ああ、そうですか、
はい、
富田さんはあれですか、今なんかお教室も開いてらっしゃるって。
そうですね、あの個人で個人レッスンも受けてますが、
はい、
毎月行っているのは品川区が第4土曜日に行ってて、
はい、
第3日曜日に住職がいらっしゃってる城南島スケートスクールやってます、うん、はい、
住職、
はい、
住職いかがですか？
いや、あれ面白いんですよ。何が面白いかって2つあって、
はい、
まあ、レッスンそのものもすごくためになって面白いのと、同じ中級者の列で並んでる子どもたちがね、もう列たがえるたんびにね、自分たちで技をガンガン編み出してって、でそれでまたちょっと違うなんか技でスッと滑っていく、あの姿見てると、
はい、
いろいろ大人になっていろんなトラブルとかソリューションしなきゃいけない大人見てると、こういう子どもたちにそのソリューション任せた方がいいんじゃないと思うくらい、もうその解決能力とか頭の発達のね、仕方がすごく、そういう人たちは運動神経さながらすごく素晴らしいなと思う、それが面白いですね、その2種類が。
そうですか。富田さん、子どもたちを指導するにあたって、
はい、
何を一番大切にしてらっしゃるんですか？
やっぱりスケボーをやる意味として、
はい、
別に世界一日本一選手になりたいって子ばっかりじゃないんですよね、
はい、
やっぱり楽しくやるっていうのが大前提だと思うので、
はい、
で下は4歳からやっぱり60歳超えて、うん、参加されてくれる方ってずっと20年来ずっといるんですよ、
うん、
実はので男子も女子も4歳から60歳過ぎまで幅広く楽しめるものですから、
はい、
結局技をしなくてもタイヤでで走れば楽しいじゃないですか、
はいはい、
なのでその技も大事なんですけど、やっぱり一番楽しんでやれるように、
はい、
楽しんでやるためにはやっぱりきちんと止まってきちんと走って、はい、きちんと曲がんないといけないものですから危ないので、
はいはい、
その危ないのを回避した上で楽しんでもらえるように努めてます。
安全に楽しくという感じですね。
そうですね。
4歳っておっしゃったけど、
そうですね、
まだ幼稚園生とかですね。
そうですね。
うわ、もうその4歳の子たち、はい、普通に乗れますか？
そうですね、言葉がやっとね理解できる年なので、やっぱり言葉が理解できるので、はい、乗ってくれますし、きちんとできます。
怖がらずに。
そうですね、やっぱり初めから走るわけじゃないので、その教えてるので、はい、危なくないので、
はい、
その危なくないとこから始めますから。
ああ、そうですか、
うん、危険はないと思います。
で、シーンでもありましたね。
そうですね、
まずは上に乗って、
そうです、
ちょっとこうグラグラさせたりするところからっていう。
そうです、
やっぱり丁寧に指導されてらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、いやー深い。本当にね、こんな場面でいろんなお話を聞けるっていうのは楽しみですね。
そうですね、本当に、
原さんのそのスポーツの幅から広がったこういうゲストも、
本当にありがたいと思ってます。
本当ですね、
はい、めっそうもございません。
いい雰囲気でお二人がニコニコしてらっしゃいますけれども、
はい、
ね、スケートボードっていうとちょっと私なんか取り組むにはちょっと怖いかなっていうイメージがありますけれども、はい、今お話を聞いていると、はい、別に年齢関係なくやりたい時に始められて、
そうですね、
で危なくないよっていう雰囲気がありますね。
もちろんですね。
うん、
下手でしたら走んないですから、
はい、
止まってますから、
はい、
ね、上手いからやっぱ走ったりスピードが出たり、
そうか、
下ったりできるわけで、登ったりできるわけで、
はい、
初めは本当その場なんで、
は
い、その場でこけるっていうことで思ってもらえれば、
そういうこ
と、いきなり坂下ってねってわけじゃないですから、その場で立つってことで、その場から動かないので、その場でこけるっていうだけなので、
そうですね、ちょっとスノーボードとか、うん、スキーとはちょっと違いますね。
そうです、
そういう意味では。
そうなんです、走り出しませんから
ね、
ええ、
スキーは止まってるの大変ですもんね。
そうです、
ああそういうことですね、
うん、
だからちょっと転んでも危なくないし、うん、痛くもないよっていうことですか。
そうですね、
なんか随分体験会みたいなことを区のフェスタとかでもやったっていうのが出てきましたけど、
はい、そうですね、
はい、体験会っていうのはやっぱ意味がありましたか？
そうですね、東京都で初めてですね、
はい、
城南島っていうスケートパークは都税を3600万円使っていただいて初めて整備した場所なんですね、でその場所を整備するにあたり、まだその時代が2000年とかでスケボーを説明することも多かったんですよね、
はい、
今やそのスケボーを説明するってあんまりないと思うんですけども、やっぱり画面に出てきたりオリンピック種目になったりして目にしてますからないんですけど、
はい、
まだ2000年当時はあったんですね、うん、のでその区や都にそのお願いする上でスケボー知らない人も多いよって、スケボーをその知らない人がそういう陳情や請願してお願いしても全然入ってこないじゃないかと、だからスケボーを見せる機会を設けてほしい、それによってその請願を出したりそれに効力が出るんじゃないかってことで、
はい、
2000年からずっと去年までですね25年間オータフェスタっていう区民祭でですね、
はい、
体験会を催してたんですけども、
あ、そうですか、
やっぱりそれがあって2005年城南島ができたっていうようなストーリーありますから。
あ、そうなんですか。
非常に意味があったと思います。
お、
はい、
その今ね大田区ちらっと話出ました、
はい、
大田区に陳情したりしたってことですね、
そうですね、はい、
ちょっとこの辺の話はじゃあ楽曲の後に、
うん、あ、そうですね、
もう少し詳しくお聞きしたいです、うん、
はい、
原さん、
はい、
今日の楽曲は何ですか？
これはビレッジピープルっていうね、
はい、
これはリミックスで93年のリミックスになってます。で、なぜかっていうと、なぜここで書けるかっていうと、私王様っていうギター弾きが好きなんでね、
はい、
その人のアレンジの村人たちっていうそういう名前で直訳でこの YMCA、 つまりキリスト教青年会っていう日本語になるんですけども、
うん、
そればっかりなんか最近聞いちゃって、ちょっとお口直しに本家本元聞いてみたいなっていうところで、
うん、
これを一応選曲してみました。
そうですね、
非常にプライベート、
先月かな王様出しましたもんね。
そうそうそう、
はい、それでは皆様お聞きください。 YMCA93 リミックスビレッジピーポー。お送りしました曲は YMCA93 リミックスビレッジピーポーでした。さあ懐かしい曲でしたね。
そうです
ね、
本当に
93年、
う
ん、富田さん何してました？93年頃、1993年、今から30年ぐらい前、
ね、そうだ
ね、ね、
私はジャスト30歳
やんちゃだったんでしょうね。 でも30歳だったらもうね落ち着いてましたね。
あの時はもう大学院生だったんで比較的世間知らずだったんですね。
そうですか、うん、あのお坊さんになるための修行されていた感じですね、
うん、というか勉強です。仏教学。
あ、仏教学、じゃあ真面目じゃないですか。
だから世間全然、まあ、バブルの頃も全然その恩恵受けなかったんで。
そうですか、う
ん、世間はウハウハしてたけど、うん、入ってくるお小遣い毎月変わんないっていう。
あ、うん、じゃあ今が一番なんかちょっとこう弾けてるんですね。
なんていうかね、
いろいろやりたいこといっぱいありますもんね。いい感じですよ。富田さんどうですか、30年前なんて、はいはい、記憶にあります？
そうですね、あの、まあ、スケボーガンガやってその署名活動始めたのが25歳ですから。
あ、その頃
だからそういう場所欲しいなとか、なんでねんだろうとかって、はい、うん、もう本当に好きで毎日やってた時ですかね。
あ、そうですか、
うん、はい、
あれ署名っていうのはどのぐらい集まったんですか？
あのね、少なかったですね。564とか。とはいえその本当に書いてくれた人は一言もらうようにしたんですよね、
はい、
そういう場所が欲しいとか、はい、だからそういう本当に心のこもった564で、
はい、ね、安全な場所で練習がしたいとか書いてありました、
うん、あれそうです、
あれはそうですか、うん、564人の人たちがスケボーをやりたいと思ったり応援してる皆さん、うん、はい、あのご両親がね、やっぱり子供が出場したりするとものすごい応援されるじゃないですか、
うん、そうですね、
やっぱあれは野球やサッカーと一緒で、
うん、
家族で、
そうですね、
応援するスポーツなんですね。
そうですね、
うん、
やっぱり家族っていうか親のね、あのサポートないでと、
はい、
そのやっぱ新潟でやったり、はい、山形でやったり、三重でやったり、はい、大分でやったり、いろいろするわけですよね。のでやっぱ連れてってあげたりね、
はい、
あのできませんから、やっぱりサポートがね必要だと思います。
そういうことですね、みんな家族で楽しむスポーツ、
うん、そうですね。
あ、そうなんですか、はい、あのね、新たにあのスケボーをやりたいななんて思う方に、
はい、
どうしたらいい、うん、アドバイスいただけます？
え、やっぱスケートボードってですね、
はい、
ディスカウントストアとか、まあ、おもちゃ屋さんとか、まあ、あのスーパー、ちょっとしたスーパーとかでもね、あの目にしたりして売ってたりすると思うんですけども、
はい、
あの価格帯がやっぱり、僕もスケボー屋さんなんですが、あのやっぱりそっちの方が安いんですけども、
はい、
やっぱ素材がもう違うとか、
あ、
あの同じ形してても曲がらないとか、
あ、
そういったことがあって、その同じことがね、あのできないんですよね。
あ、そうです
か。そうなんですよ。なのでスケートボードをするって言ってもそっちで乗るのか、
うん、
こっちのもので乗るのかでは大きく違いもんで、
違う、
やっぱりあの順当に安全に楽しむんであればやっぱスケボーショップに、
はい、
まあ、うちに来てくださいっていうよりはお近くのスケートボードショップに行って、
はい、
あの買ってもらって始めてもらうのがいいと思います。
そうですか、やっぱり違うんですね。
そうですね、
まあスキーの板だって同じですもんね。
そうです、
うん、
曲がんなかったら危ないですし、
はい、
走んなかったら楽しくないですから、
はい、
そういったことになりかねないので、
うん、だからまあ身近ではあるけれども、
はい、
やはりあのちゃんとしたところできちんと指導を受けて購入する、
そうですね、
自分に合った、あれ大きさがいろいろなんですか？
もちろんね、体型に合わせてるんですよ。だそういうのを僕たちは見て、
はい、
これがいいよ、これが合うんだよってことで、あの選んでやってますので。
あ、そうなんです
か。そういうことではなくて、本当むやみに買っても、
ええ、
そんなにね楽しいものじゃないかもしれないです。
もしかしたらね、
走んなかったらね楽しくない
ですから。そうですよね、いくら漕いだって前に
座
って
み
たいなね。
まな板に乗ってるみたいな感じ。
本当ですよね。分かるような気がします。
私も富田さんに2つ組んでもらったり、
はい、
あとあのキャリーバッグでスケートボードみたいなキャリーバッグがあるんで、それもこの間ちょっと直していただいたり、ね、
そう
ですね、
それは何ですか？
そういうね、あのホイールオブライフっていうなんかメーカーが作っている、半分スケートボードのキャリーバッグで、
ちょっとおしゃれじゃないですか。
そう、面白いんですよ。
あ、ね、スケートボードでおしゃれができるっていう、
そうですね、
スケートボードのデッキ板の部分も、
はい、
いわゆるタイヤつけないでね、
うん、
四つ足つける、あの椅子のようにも使えるんで、ね、
はい、あ、原さんいつかフェイスブックに載せてらした
んで、そう、そんな感じで、
いらないあのボードを足つけて、うん、
はい、
つけにしましたと、
うん、椅子にもできます。
ビフォーアフターすごいなと思って、
そういろいろ楽しみ方がね、
そういう、
あの富田さんに聞けばいろいろ教えてくれますから、
はい、
あ、そうですか、はい、富田さん実は、
はい、
あのさっきね、あの50/50という
ショ
ップもやってらっしゃるというふうにおっしゃってましたけども、
ね、うん、
どこにあるお店なんですか？
今はですね、麹屋の駅の下と新横浜に、
はい、
小作駅の近くにあります。
小作、あ、そうなんですか、はい、行けばすぐ分かります。
そうですね、あの麹屋は本当にそうだな、並びで言うとカルディ、
うん、
あ、マック、あ、カルディマック、改札打ちみたいな感じで、駅の本当に下に真下にありますから、う
ん、あのオリンピック以降ね、
はい、
ちょっとそのお客様が増えたとかありますか？何か影響が。
そうですね、あのよく言ってもらったのは、
はい、
スケボーをずっと知ってたけども、うん、あのオリンピックのこのオリンピックの映像で初めてスケボーを見たよって、あのやっぱりスケートボードを知ってる、はい、街中でやってる手すりとかやるんでしょって思ってたり言ってたりしてても、はい、実際にその滑ってる場所や滑ってるものを見たことなく、
はい、
初めて見たんだ、スケボーってすごいねって、お客さんが増えるっていうよりはその共感がいっぱい得られたような気がしますね、
う
ん、
確かに、はい、もう本当に全国民が見ているところで、うん、日本人のあの若い、ね、はい、10代の子たちが世界の中でトップに立つっていうスポーツは、はい、ね、
うん、
なかなか他の競技ではないような気がして、
そうですね、
うん、だからそれを見て皆さんがこんなに裾がね、
はい、
広がって、うん、はい、4歳から始めたらもしかしたら我が子がオリンピックの選手になるかもしれないって夢が広がったかもしれないですよね、
うん、そうですね、あのすっごいだいぶ広がったと思います。
そうですか、
ええ、
いや、あの柔道にしてもレスリングにしても、うん、
はい、
あの若い選手たくさんいらっしゃるけれども、
はい、
スケートボードほど、
はい、
なんかあのもしかしたらあのボードを買えば始められるじゃないかなっていう、
うん
うん、ちょっと可能性というか、うん、ちょっとドキドキワクワクするような夢が、うん、あるような気がするけれども、うん、どうなんでしょう。
うん、あのあると思います、
ね、
やっぱりあのみんな今現在選手の子たちもあると思います、
は
い、
そうですか。
クイーンメダル取った堀米雄斗氏でさえあると思うし、はい、
そうですか。
遊びで始めてたスケートボードであの、ね、やってる最中にスポーツになり、
はい、
そうやってあの大会ができ、そこで、ね、優勝したり布石が残せるんですから、はい、やっぱりあの本当に現在進行形でずっと変わってきたシーンなんで、
うん、
実際にやってるみんなもねきっとそれ感じてると思います。
あ、そうですか、
はい、
あ、なんかその歴史っていうのがね今の子たちがまたさらに次の世代を作っててくれるんでしょうね、
うん、そうですね、楽しみです、
はいはい、皆さんあのプロジェクト X ねもし、うん、NHK プラスなどでご覧になれるようであれば、
はい、
ぜひ一度見ていただいて、
はい、
そうするとこの古い歴史から今やね、うん、
はい、
ここまで変わってきたスケートボードに対する思いが、
はい、はい、
感じられるんではないでしょうかね。いや、富田さん今いい声で喋ってらっしゃいますけど、ね、いろんな他のお仕事もあるんですよね、はい、
そうですね、はい、お店に立って、お店を営業している傍らですね、
はい、
まあ、いろんなこと、まあ、スケートボードに携わることであればですね、
はい、ね、
スケートボードっていうキーワードは、
はい、
外れていないんですけど、スケートボードっていうキーワードではですね、はい、いろいろやらせていただいてます。
そうみたいですよ、皆様、はい、アクション的なこともされていて、
はい、
実はいろんな番組の中で出演もされてらっしゃいます、
う
ん、
そうですね、
ね、お顔が出てないことも多いけどね、はい、
そうですね、
だから、うん、ぜひスケートボードのシーンが出たらあれもしかしたらこれは富田さんだというふうに思っていただけると、うん、面白いのではないでしょうか、うんうん、次回も来ていただけるということで、
はい、
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、原さん、
はい、
お寺さんの一言、今日の一言をお願いします。
はい、はい、一言、面倒くさいのでやらないは自分にとっての巨大な敵、つまり不幸へまっしぐら。やりもしないのにあからさまに否定することは自分自身の可能性を確実に潰すことと同じです。昔からある文化などは一度は試みて楽しさを見つける方がお得です。その際日本という枠組みを取っ払うことで視野がうんと広がり、興味の矛先がいろんなものに刺さるはずです。その一つがスケボーだと思います。
はい、ありがとうございます。それでは富田さん、また次回もよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてまいりましたタカラジオ、まもなくお別れの時間です。原さん、いかがでしたか今日は。
いや、本当に、ね、楽しいひとときでございました。
本当ですね、
本当に富田さんはね、そういう先生という立場でスケートボードをご覧になってますけど、私は生徒の立場でいくと、この年で2時間教室に通うと本当にヘトヘトになりますけども、自分の体幹がこういうふうにコントロールするんだよっていうのがね、改めてまたスケートボードやりながら分かるんで、まあ、今後またこういったところを鍛えていきたいとかね、こういったところを伸ばしていきたいっていう、また次の目標が見つけられるっていうのは、そういったことをまた改めて今日は認識いたしました。
はい、ありがとうございました。番組へのご感想などメールを募集しております。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、また放送の収録風景を YouTube 宝チャンネルの方でお送りしております。どうぞお楽しみください。 ここまでの相手は青柳由美子と
原龍生でした。
それではまた来週、おやすみなさい。
おやすみなさい。
タカラジオは6号上演9本寺報道院の提供でお送りいたしました。